先週の礼拝で私たちはマタイによる福音書5章1節から12節の8つの幸いの箇所を味わいました。そして今日はそれに続く13節から20節の地の塩、世の光の例えとイエス様が旧約の律法を完成させるお方であることを知らせる箇所が与えられました。少し振り返りますけれども、三条の説教は私たちが生きるこの世界の現実の姿を描き出していると言えます。つまり三節の富に対して貧しさ、このような対比、四節の失うことと悲しみ、五節の抑圧するものと抑圧されるもの、持つものと奪われたものの対比、6節の不正義と正義、7節の慈しみと残虐さ、8節の清らかさと汚れ、9節の戦争と平和、そして10節から12節の迫害と報いの対比が刻み込まれています。私たちはこの世界の目に見える現実に戸惑うことなく、目に見えない神の支配とイエス様の約束を信じて、この世界を神の国へと変えていく生き方を学び取っていきたいと思います。イエス様はこの8つの幸いを話された後に、弟子たちに、あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。という驚くべき言葉を告げました。主は塩になりなさいとか光のように努力しなさいと命じられたのではありません。あなた方はすでにそうであると私たちの存在の本質、キリスト者は何者かということを示されたのです。私たちはイエス様によって救われた時から、この世界の腐敗を防ぐ塩となり、暗闇を照らす光としての存在意義を与えられました。まあ、こういう質問をもし受けたら、どういうふうに答えるでしょうね。あなた方キリスト者とはどういう存在ですか？いろんな答え方があると思います。今日のことで言えば、私たちはあるがままの姿、つまり今いる、まあ、いろんな欠点も持っているこの姿で、その姿のままで、私は地の塩、世の光です。と答えることができるのです。それは私たちが立派だからではありません。イエス様がそう言ってくださるから、私たちは地の塩、世の光なのです。まあ、それがどういうことを意味するのか、この今日与えられた御言葉に従って考えてみたいと思うのです。本日与えられたイザヤ書とマタイによる福音書の御言葉を通して、私たちがこの時代にどのように地の塩、世の光として歩んでいけばいいのかということを共に分かち合いたいと思います。まず、地の塩とについて考えてみたいと思います。イエス様の時代の塩は、現代のような精製された純粋な塩ではなくて、多くの不純物を含んだ岩塩でした。塩分が溶け出してしまうと、形は塩のようであっても、もはや味はなく、腐敗を防ぐ役目も果たせません。主はそれを13節にあるように、もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである、と厳しく戒められました。 キリスト者にとっての仕置けとは何でしょうか。いろいろこれもあると思います。で、私はこの預言者ミカが語った言葉からお聞きたいと思うんです。先週私たちが聞いた言葉です。ミカ書6章8節、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。もうすでに私たちに告げておられるとこう言うわけですね。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。主王は自らが溶けて見えなくなることによって、食べ物に味をつけ、肉や魚が腐らないようにします。もちろん野菜もそうですね。皆さんはこの保存食、漬物とかを作ったことがあるので、もうよくご存知だと思います。塩によってこの保存期間が長くなり、そしてまた味も良くなるわけですね。同じように私たちがこの自分の名誉とか財産というものを誇るのではなく、そういうものがもう消え去ったような状態になって、神の前にへりくだり、目立たないところで神の正義と慈しみを神の御旨として当たり前に実践するとき、私たちは地の塩であります。次に、主は世の光について語られました。14節、山の上にある町は隠れることができないと主は言われます。光は暗闇が深ければ深いほどその存在を鮮明にします。ある牧師はこれを深い洞窟の探検の中で見た体験として言われたことがあるんですけれども、本当に真っ暗闇の中では小さな光でもそれが見えるんですね。そう言ってました。その光に向かっていけばいい。それがいわば私たち一人一人の存在だ、そういうふうに言えると思うんです。この光の具体的な姿を先ほど詩者が読んでくださいました預言者イザヤの58章において、イザヤは見事に描き出しています。当時のイスラエルの民は熱心に断食をしていました。この断食をするというのは、いわば礼拝をするようなことです。熱心にこの断食をして神の御前に立っていたわけです。しかし神は預言者イザヤを通して、見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。見よ、お前たちは断食しながら争いといさかいを起こし、神に逆らって拳を振るう。お前たちが今しているような断食によっては、お前たちの声が天で聞かれることはない。こういうふうに告げ、そのような断食を喜ばれないことを示しました。イザヤ書58章3節と4節の言葉です。神が喜ばれる真の断食、すなわち世を照らす光となる生き方は、礼拝に集うこと、これはもちろん大切なことですが、それにとどまらないということだと思うんですね。御言葉で言うならば、先ほどのイザヤ書の中ですけれども、悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、人々を虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと、これです。イザヤ書58章6節7節の言葉です。 私たちが自分のパン、食べ物を分かち合い、他者の痛みを自分のこととして受け止めるとき、イザヤ書58章10節に約束されているように、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになります。かつて太平洋戦争の開戦の時、まあ本当にこの開戦の最初のきっかけですね、私たちがよく知っている真珠湾攻撃、この攻撃の飛行隊の総指揮官として、その爆弾を投下する命令を発した人、その人は、まあ、成功したときにですね、トラトラトラという伝聞を打電したんです。これは、我奇襲に成功せりという言葉で、暗号でありました。その軍人は、淵田光男という方です。彼は軍人として人々を守るために命を懸けて戦いました。また、その時には、まあ、教育の問題もありますけれども、当時、欧米の列強がアジアのいろんなところを植民地として支配していた、その支配から解放するんだという信念のもとにですね、その奇襲をしたわけです。その時、彼は全く、その、悪びれると言いますか、反省することはなかったと言います。しかし、その時に多くの船が沈み、3000もの人々が、その自分たちが落とした爆弾で亡くなっていたということを後で知るのです。そして、彼は敗戦まで生き延びました。敗戦を迎えて彼を待ち受けていたものは、過酷な現実でした。戦後、あんなに熱烈に自分たちを支えてくれた人々から迫害を受け、石を投げつけられることさえあったそうです。彼は自分が信じ守ろうとしたものは何だったのかと、深い人間不信と暗闇の中に陥りました。そんなある日、彼は一人のアメリカ人女性のことを知るのです。それはアメリカ本土の方にも日本人の捕虜がいて、捕虜収容所に、隔離されていたわけですが、そこである一人の女性が献身的に日本人の捕虜を世話をしてくださったんですね。あまりにも献身的に世話をするので、その捕虜の人たちがある時とうとうその人に、なぜあなたはそんなに敵の私たち、敵であった私たちを献身的にこんなに世話をしてくれるんですかというふうに聞きましたら、私の父は日本軍の軍人に殺されたんです。そう話したそうです。びっくりしますよね。その人たちもびっくりしたのです。そして、それを問い詰め、聞いていきますとね、そのお嬢さんが言うには、私の父は、殺されるときに、30分の時間をくださいということで祈ったのだそうです。その祈りの後に、日本のフィリピンでですけれども、日本の軍人によって殺されてしまいました。この人たちは牧師でありました。スパイの容疑をかけられて殺されたわけですけれども、その30分の間にお父さん、お母さんが何を祈ったのかということを このお嬢さんはずっと考えたそうです。そして行き着いた時にのは、彼女の両親が死の間際に自分たちを殺そうとする日本軍兵士のために、父よ彼らをお許しくださいと祈ったに違いない、そう確信したのだそうです。この話を聞いた淵田氏は衝撃を受けました。彼自身が心の中に怒りを持っていて、そしてまた悲しみを持っていた。しかし、きっとそのお嬢さんも、その深い悲しみ、深い怒りを持っていたに違いないのに、それを変える力があるものがある、ということを知ったのです。そこには武力による勝利でも、憎しみによる復讐でもない、全く別の光がありました。彼は聖書を読み始め、ついにルカによる福音書23章34節の十字架の上のイエス様の祈りに到達します。父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです、という祈りです。真珠湾で奇襲攻撃の号令をかけた男が十字架の前にひざまずきました。彼はキリストの贖いによる許しを受け、完全に変えられました。福音という希望の光を伝える伝道者として世界中を駆け巡りました。彼は闇の中から引き出され、世の光へと変えられたのです。彼の著書「真珠湾からゴルゴタへ」は、憎しみの連鎖を断ち切る唯一の力はキリストの愛による許しであることを今も私たちに証ししています。受付にこの冊子を置いていますので、もしご興味のある方がおられましたら、お持ちに帰りになり、ご自宅でその不思議な神の技を味わっていただきたいと思います。また、今この礼拝にパソコンを通して参加されておられる方で、ご希望の方はどうぞメールなりで、電話なりで、希望をおっしゃってください。何とかしてお届けしたいと思います。今や世界中で軍事力による安全保障を唱える声が大きくなっています。敵がいるからもっと強い武器を持たなければならない、守らなければならないという風潮が私たちの心を支配しようとしています。しかし、神は敵を作ってはおりません。ただ人を作り、祝福されました。敵は私たちの中にいる。私たちの内側にある恐れと不信です。私はこういうふうに言いたいのです。集めるものは恐れ、分かち合うものは平安である。自分の安全のために富を増やし、それを守る。武器を蓄えて、その守りを固める。そういうものは、失うことを常に恐れているのです。しかし、預言者イザヤが説いたように、自分のパンを飢えた者と分かち合い、隣人の重荷を共に担う者は、神が与えてくださる真の平安の中に生きることができます。イエス様は当時の価値観とは正反対の幸いを語られました。もちろん当時にもその幸いを 知っている人たちはいたと思いますけれども、しかしそれは本当にそちらの方が幸いなのかと疑う人たちもいたと思うんです。あるいはそのことをやるのはそんなことじゃないかと思ってた人たちもいたと思います。しかしイエス様はそこではっきりと言われた。これが幸いなんだ、こちらの方が幸いなんだということをイエス様は伝えられたんです。この世の価値観とはもしかしたらそれは相入れないと思われているかもしれない。しかし実はその価値観をも、この世の現実の価値観をも包み込むほどの大きな幸いなのであります。柔和な人々は幸いである。平和を実現する人々は幸いである。これこそが世の腐敗を食い止める潮の働きであり、絶望の闇を照らす光の輝きです。私たちが敵を愛し、迫害する者のために祈るとき、私たちは神の子としての本質を表します。それは政治的な駆け引きや軍事力よりも、はるかに強力に世界を変革する力を持っています。無償の愛こそが、この世界を変えていくのです。主は言われます。あなた方は地の塩である。世の光である。私たちは自分自身の力で光ろうとする必要はありません。源であるキリストが私たちのうちに住んでおられるからです。礼拝が終わると私たちはそれぞれの場所へ使わされます。それぞれの使わされた場所で、世間から見れば小さく、溶けて見えなくなるような塩でありますけれども、その塩の実践や、明るいところでは見えないような小さな光の実践が、神の国の味わいをこの地に広げ、この世界を真に豊かなものとなすのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。私たちは、世の価値観の中で私たちが今持っている価値観が揺らぐことを覚えます。しかしあなたは今日私の幸いのうちにいなさいとおっしゃってくださいます。そしてあなたは地の塩であり世の光であるとおっしゃってくださいました。このことを心に留めて、私たちの生き方を通して、地の塩、世の光として、日々を過ごしてまいります。どうか私たちを祝福してください。この一回りもあなたによって、喜びのうちに、日々を送ることを得させてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかったすべての人々、あなたがそれぞれのところで豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。